皆さんこんにちは。結婚相談所ヒロイン婚活塾ナコードで心理カウンセラーの渡辺大輝です。このチャンネルでは自分を満たして自分らしく生きるをテーマに心が安らぐメッセージをゆるりとお届けしていきます。はい、今日もですね、僕の近況だったり気づきをお話ししつつレターにもお答えしていくということで放送ねしていきたいと思います。ぜひ最後までお付き合いください。はい、皆さんゴールデンウィークはいかがお過ごしでしたでしょうか。休みをね、つなげて取った方は今日までゴールデンウィークっていうね方もいらっしゃったかもしれないですね。どうですか。僕はですね、全然出かけてないですね。ゴールデンウィークこそあんまり出かけないことが多いです。やっぱなんか混んだりねするし、こう普段あの平日とか 休日土日っていう概念があんまりないので、出かけるとかは基本的にしなかったんですけど、まあ友達がね、あの地元に帰ってきてとかもあったので、ちょっとラーメンでもね一緒に行きながら近況を語ったりとかね、するような時間はあの作れたりねできたんですけど、まあみんなそれぞれですね。なんか子供が2人目生まれるだとか、なんかね、もう子供幼稚園じゃなくて小学何年生やみたいなね、人もおったし、こう転職しただの、こう新卒からずっと勤めてるね、会社でいて、家も買ってうんぬんかんぬんとかね、そういう近況も聞かせていただきながら、まあみんないろんな人生があるなと思って、で大輝は最近どうなんとかね聞かれるんですけどいつもね僕正体不明なんですよね。その友達からすると正体不明っていうか、その別に YouTube とかこういうネットにある意味アップしてるから割とオープンな人なはずなんですけど、まあリアルの知り合いからするとなんか、そういや最近何してんのみたいな感じで、毎回会うたびに最近こうやでって説明して、最近あとね、あの結婚相談所とかも頑張ってて、ね、成婚もねあの出てるよっていう話して、あのみんなの婚活の話とかねしてた時の話とか聞かせてもらったりしながら、まあ近況も話してまあ大輝はもういつも何してるかわからんわみたいなね、なんかね、あのリアルな友達ほどねあんまりこういう配信とかね YouTube とか見てないんですよね、見てない、やってるのは知ってるけど見てないみたいな。まあ実際の友達がこういうのしててもまあ見えひんもんですかね。まあなんで会った時にね、まあ、最近こうやでとかいう話をしたりしてるんですけどね。まあそんなゴールデンウィークならではのね、友達と話してみたいなこともあって、でまあ割とゆっくりちょっとね最近そのいろいろ作業したりとか、予定も詰まってたりしてて忙しかったのもあるので、まあ比較的ゆったりこの週末は過ごしてて、で最近ねちょっと頑張ってるのが庭なんですよね。お庭をきれいにしてます。でこれあのまたね今度 YouTube でも動画上げようと思ってるので、あいつ上げれるかな、来週とか上げれるかな、ちょっと見てほしいんですけど、2月か3月何ヶ月か前にお友達が家来てくれて、その庭が死んでると言ってくれて、助言してくれたんですね。その庭がまあ荒れてると、まあそれは確かにそうなんですよ。去年ねかなり忙しくてお庭の手入れとか全然できてなくての今だったんで、冬なんでそのいろいろ枯れてる木とかもあるんですけど、まあ、それは関係ないか。まあその手入れができてないと。で手入れができてないし明らかになんか寂しい感じというか荒れてるんですよね。でプラス今住んでるのがおじいちゃんおばあちゃんのお家で、まあ、古いお家でお庭も古いので、今までこう育ててきた木とかのねその切り株もう枯れてて上には何も生えてないけど、その切り株だけ地面にニョキって出て残ってるみたいなのもあって、そのお友達曰くその切り株とかはもう死んでるから、生命としてね死んでるものが残ってるっていうのがそのエネルギー的にすごい低いと良くないと、でこの切り株を取ったらええよって。でうちもその切り株っていうかそのお庭手入れしてね、あの開運したと、運気が良くなったと、運の巡りも良くなったみたいな話を聞いて、まず庭掃除してくれと言われまして、 なんかうっすら気づいてたけどちょっと手つかずやったんで、じゃあ庭やろうか言って始めたのがまだ冬の寒い時期でした。でそっからもう地植えしてるねゾーンとかも穴掘りまくって根っこもドサーって取ったりしてね、その切り株も取ってとか、あとうちなんかドクダミがねめっちゃ生えてるんですよね。ドクダミって一度育つともう地下で根っこぶわーって巡らしていっぱいいっぱい生えてくるんですよ。毎年ドクダミがぶわーって生い茂ってたんですけど、もう嫌なんでもう根っこごと地面ぶわー掘って根っこもね、もうぶわーって広がってるんですけど、そんなもう全部取ってとかして、まあ、綺麗にして、でだいぶ綺麗になったんで新しいお花とか木とか植えたりして、ほんでまたその土の部分とかね、ちょっとゴミ取ったりとか石ころとか、枝とか根っことかねやつもこう綺麗に取ったりしてみたいな、庭作業庭仕事をねこの週末は、頑張ってました。まあでもねやっぱりやってみるとすごい気分はいいですよね。なんか、外でそうやって作業してるっていうのもすごい自分を整える調整にもなってるなって思うし、まあ、軽い運動にもなるし、で土触ってるというかね、なんかその自然に触れてる、っていうのもなんかすごい癒しにもなるし、でやっぱねなんか庭が綺麗になるとなんかいい気分ですね。なんか陳腐な表現だけどいい気分なんですよやっぱり。で落ち着くし、あ庭綺麗やな、なんかその整ってる庭を見ることでやっぱ自分の心も整うというか、なんかお部屋とかも言うじゃないですか、その部屋の綺麗さはその心の綺麗さ、部屋が荒れてると心も荒れてるみたいなね言って、結構なんか真理やなって思うんですけど、なんか庭っていうのがちょっと意外と手つかずでこだわれてなかったので、最近お部屋は綺麗にしてたり観葉植物を置いてなんかこう自分らしくというか居心地のいい空間っていうのを意識してるんですけど、お庭ができてなかったんで、そのお友達の助言というかもう絶対やってっていうなんかその忠告みたいなぐらいのアドバイスを聞き入れて、トライしてようやくいい感じになってきたというところで、ちょっと動画もねアップできればなと思ってます。でちゃんと手入れしようと思って、なんか木とかも生えっぱなしって良くないんで、やっぱりお花が枯れたらお花のところを切ったりとか、夏前にはその刈り込んでね、スリムにしたりとか木の形整えるために切ったりとか、メンテナンスがやっぱ大事で、でそういうのとかもやってなかったんでね、だからなんか生えっぱなし伸びっぱなしみたいなで形悪なったりとかして、なんか見栄えも悪いみたいな感じやったんで、ちゃんとメンテナンスしようっていうのはなんか決めれましたね。だからスマホのリマインドアプリに庭の手入れ毎月みたいな、毎月何日になったら庭の手入れっていうリマインダーが来て、あなんか庭手入れできてないとこあるかなみたいなのをチェックする習慣っていうのをつけました。なんかそうやってこまめにやることでね綺麗に保てると思うんで、なんかその意識づけをちゃんとしようと思って、はい、この連休はちょっとね自分の庭、自宅の庭という名の自分の心とね向き合ってきました。ちょっと荒れてるなとか、細かいところがなんか適当になってんなとか、なんかゴミがねちょろちょろと置いたまんまなってんなとか、枯葉とか落ちてるやつ 木にはなってるというか、なんか視界には入ってるけどなんか見て見ぬふりしてたなとかね、そういうのと向き合ってきましたよ。きっと自分の心の中にもね、なんかあれやらななと思ってるけどやれてないこととかね、これ気になるなと思ってるけどそのままにしてるやつとかね、これぐらいいいやと思って雑になってるやつとかね、きっとあるんだと思うんですよ。それをお庭が教えてくれてんのかなと思いながら、整えて、はい、向き合ってきております。で、結構ね、なんか、片付けとか掃除って、なんか、気分も良くなるなって思うんですけど、まあ僕の好みっていうのもあるんですが、なんやろな、そのなんか心を反映してるっていうのもあるし、でそのなんか片付けするとか、庭の手入れするとかってなんていうかな、なんかその自分の思ったようにできるっていうのかな、なんかコントロールできる感じが なんかちょっと達成感というか、まあそうね、なんか達成感も感じるし、これやるって決めてなんかできた、綺麗になったっていうのがすごい自分の自信とかにもつながっている気がして、で逆になんか気になるけどほっといてたら、ああ今日もできてない、ああ明日もできてない、あれやらなあかんのにできてないって言って、なんかできてないできてないに、無意識にできてないがなんか刷り込まれちゃうっていうのもすごいもったいない。勝手に自信どんどんなくなっていく、やれてないことで。だからほんまに気になってなかったらもういいんかもしれないですけど、気になってるけどできてないっていう状態ってもったいないんで、やっぱちゃんと決めて一つでもやる。なんか全部一気にやるのはね、忙しかったり難しかったりもするけど、あ、気になってるこのゴミ一個拾ったぞ、やったっていうね、そのできたやったっていうのを積み重ねるのにもね、この掃除するとか気になってるとこちょっと拭くとかね、なんかそういう日頃の一個取り組みっていうのが、なんか自分への自信にもつながっていくか、大事やなっていうのも改めて感じましたよね。うん、まあそんなことも感じながら、ゴールデンウィークあんま出かけずに、あの自宅の庭と向き合っておりましたと、はい、いうお話でした。おい、じゃあ話は変わって、今日はねここでレターもね行きたいと思います。はい、鍋とものねリスナーの皆さんからいただいたレター、ご相談、ご質問、メッセージなどなどね、紹介させていただいております。はい。今回ね、ご相談です。大輝さん、由美さん、こんにちは。ももと申します。マイホームについて聞いていただきたくレターします。夫婦2人で土地探しをしていました。今年の2月中に契約できれば、いくら安くできますよと営業さんに言われ、2人とも焦っていました。そんな中、私は2月上旬に出産し、その2日後に良さそうな土地が急に出てきました。本当の私の気持ちは出産したばかりでそれどころではなかった。家は欲しいけど今決めたくないと言いたかったけど言えなかった。理由は2月中に契約までという縛り。そこの土地を逃せばもう建てたいこのハウスメーカーで建てられなくなる。過去値引きがなくなると金銭的に厳しい思いから契約してしまいました。もう土地の支払いも始まり、家の方もいろいろ決めているので後戻りはできません。希望のハウスメーカーで建てられることは嬉しいのですが、もう少し土地をゆっくり決めてもよかったかも。この物価高の時代に少し背伸びしてローン返済が必要なハイコストのハウスメーカーなので、もう少しローコストのメーカーでもよかったかもとか後悔ばかり。夫はワクワクで家作りをしているので、今更そんなことは言えません。最近読んだ本の一文にこんな言葉がありました。どうなるかわからないが、打つと決めて打つ。それが人生だ、と。夫が勝手に決めたわけではなく、産後の私にもちゃんと相談してくれて、私もいいねと賛同し、ここまで来たのです。だから私も打っているんだよな、と。前向きに考え始めて、なんとか心を保っています。が、大輝さんの率直な感想を聞かせてほしいです。話がごちゃごちゃまとまっていなくてすいません。よろしくお願いします。はい、ももさんレターありがとうございます。まずはね、あのご出産おめでとうございます。うん、そんな中ね、あの土地のね、産後2日後に土地が出てきて、その重大な決断をねそこでしないといけなかった。今決めたくないと言いたかったけど言えなかった。そして決めた。まあ決めたのもすごいですよね。それまでにね、あの土地のこともいろいろ探してて、もうこれがチャンスやと思って決めれたっていうのもなんか素敵やなって思いますし、なんかその土地探しとか、なんていうの、これから暮らすね大事なお家じゃないですか、そこに対して本気やったんやなっていうのをねすごく感じました。ちなみにももさんって僕の知り合いのももさんではないですよね。はじめましてのももさんですか。なんかもしかしたらお知り合いのももさんかなとか一瞬思ったんですけど、違うか。そうやとしたら、あの普通に僕に連絡あのしてもらえたらって思いますけど、まあでもこうやってね放送聞いてもらってもありがとうございます。なんかあの友達とかね、その知り合いとか、なんかその知り合いというかその仲間のね方々もなんかちょこちょこ聞いていただいてるようでありがとうございます。はい、なんか ももさんって思ったんですけど、違うかな。はい、うん、そうそう。だからそう、なんかその土地探しとかも本気で、あの夫婦でね、あの真剣に考えてて決めてて、そのチャンスをね逃さないで決めれたっていうのは、あの素敵なことやなっていうふうにまずね思いました。で、なんかそれで思い出したんですけど、最近ね、あの正直不動産っていうドラマをね見てて、ちょっとゆっくりペースで見てるんであんまり進んでないんですけど、あ、でも3話ぐらいまで見たんかな。あのヤマピー主演でね、もともと漫画が原作なのかな。で、なんか前から気になってたんですけど、ちょっと見てみようかなと思って、なんか不動産、まあ、僕らね一応あの不動産やってたりとかね、宅建もね、勉強してね取りましたし、不動産とかもちょっと縁があるんですよね。まあ、もう銀行員やってたっていうのもあるんで、なんかその不動産の話とか、なんかその銀行っぽい話とかね、興味あって。だ、半沢直樹とかね、あの池井戸潤のやつとか結構好きやったりするんですけど、まあ、あの不動産かと思って、正直、ね、なんかこう、シナリオとしては、嘘ばっかりついて契約いっぱい取ってた営業ナンバーワンの営業マンが、そのたたりにあってしまって、嘘が全くつけなくなる、正直しか言えなくなるっていうので、今まで嘘をつきまくって契約してたのに、それが使えなくなってね、逆に正直、もうバカ正直に失礼なことも言うし、本音しか言わへんしみたいな営業マンになってどうなるみたいなね話で、なんか結構不動産業界の話、どこまでほんまでどこまでね、それこそフィクションなんかよくわかんないですけど、そのいろんなローンの契約とか、なんか事務所の契約とか、家賃がどうのこうのみたいな事情とかもね、こう描きながら、でドラマとしてもなんか見やすくて面白くて、あの夫婦で由美とも一緒に正直不動産っていうのをね見てるんですけど、なんかそれも思い出しましたまあ、あのもしね見てない人いたらね、あの面白いんでおすすめではあります。まあ、ぜひね Amazon プライムで僕ら見てるんですけどね、よかったら見てください。はい、でレターに戻るんですけども、だから決められたのはね良かったなとも思うんですが、まあ深いですよね。どうなるかわからないが、打つと決めて打つ、それが人生だって、すごくなんていうかな、そうだなって思います。どうなるかなんてわかんないけど、打つと決めて打つ、自分が決めるってことですよね。それでやるんだと決める、自分が決めるから結果の責任も自分が負うけど、なんていうかな、まあ人生自分のものってことですよね。何かを選ぶってことは何かを選ばなかったってことだし、それを選ばなかったことで得られたものが失われるっていうことでもあるので、選択って時に痛みを伴ったりもするし、後悔とかね、悩んだりもするし、不安や恐れがあったりするんですけど、でもなんかももさんのレター読んでて、決めるときもちゃんと自分で決めた、でそしてもう後戻りはできませんとね言われてて、で確かにそうだと思うんですよ。後戻りできない、で決めた、打つと決めて打つ、それが人生だ。だからもうモーさんは決めて、もう家建てると、そのハウスメーカーでね契約して建てるっていうところに進んでいるから、まあ、それがもう本当のことになっていくんだろうなーってね思いました。だからね、なんか率直に言うと全然大丈夫ですよっていう風にね思いましたけどね。大丈夫って、逆にももさんがこうやって何か決めたことに対していつも後悔しちゃうなとか、後からね、あ、もしこうやったらどうやろうとかね、やっぱりこうやったらどうやろうかとか後悔しちゃう、このお家、まあお家で結構でかい決断なんで、よりね大きなお買い物なんでね、その後悔っていうのも大きいかもしんないですけど、普段なんか服買うとか、なんかワンピース買ったけど、わあ、あっちの方が良かったかなとかね、買わん方が良かったかなとかね、なんかそういう後悔とか普段から多いのであれば、そういうちょっと思考の癖みたいなのがあるかもしんないですね。っていう時はなんやろな、まあちょっとね、注意して、あ、普段もこういう後悔とかよくしてるかな、後からね、あ、やっぱりあの時ってしちゃってるかなっていうのは注意してみても面白いかもしれないですね。で、別に後悔してもいいと思うんですよ、正直。 で後悔すらも許してほしいなと思ってて、いくらでも後悔したらいいですよ、うん、気が済むまで、なんか飽きるまで後悔するっていうのも一個あるかもしれない。あの後悔がどうしても頭によぎっちゃうということであれば、一旦それ許して飽きるまでやっちゃうで、するともう満足してね、もう後悔しちゃう、後悔ばかりっていうのがなくなったりもするかもっていうのと、今日ねこうやってレターも書いていただいてるんですけど、よかったらその夫さんとね、ちょっと話してみる、シェアしてみる、気持ちちょっと吐き出させて言うて聞いてもらう、まあ、友達でもいいですし、その受け止めてくれる人にわーっとね、その気が済むまで話してみるっていうのも一個良さそう。なんか別にももさんはなんかその後悔されてるけど、ほんまにやめといたらよかったで、その後悔、後悔っていうかなんかその不安なのかなって感じたんですけど、なんか本当にやめといた方がよかった、あの決断は間違ってたとか、あん時ね夫も止めてくれたらよかったのにとかね、そういうことではないのかなと思って、なんか不安やったりしてるのかなっていうのを感じてて、だからその不安な気持ちごと誰かと分かち合って、なんか受け止めてもらうだけでもだいぶ気持ちは変わるんじゃないかなと思いました。もうほんまに吐き出させてって言って、ちょっと勝手に不安になって後悔しちゃってるだけで、別に今更どうこうね、ほんまにそうしたいわけじゃないけど、一旦言わせて言うて、こんな気持ち湧いちゃうねーみたいな話で、うん、それすらだから自分に許してるってことですよね。その気持ち、後悔とか感じてるのを許してシェアする、話すっていうのでも随分違うんじゃないかなって思いました。はい、っていうのが、率直な感想ですかね。総じてね、あの本当に本気で自分たちの子供の将来も含めて、自分たちのお家住まいっていうのに本気で向き合って、で出産でね、もう心も体も大変な時やけど、まあ不動産ってもうね、もうその時その時の瞬間で二度と同じものはないんでね、やっぱり決めるときはパッて決めないといけないときもあるから、そこを逃さずね、決められたっていうのも素敵なことやなって思いました。はい、何かね参考になれば嬉しいです。ありがとうございます。はい、というわけで不動産いいですね。あの正直不動産ね面白いんで、ぜひ見てみてください。はい、でまた近況としては、まあ結婚相談所かな、結婚相談所はあの引き続き、はい、あのやっております。なんかもう最近もね、あの会員様と本音でちょっと向き合わせてもらって、まあ本当に人生かかってますからね、もうこっちも本気ですよ、本気ですし、伝えたいことは伝えるし、うん、ほんまに思ってることはほんまに言ってほしいしっていうので、ちょっともう本気で、はい、向き合わせてもらって、僕もねいろいろ気づかせてもらいながら、成長させてもらいながら、まあほんまにねこの一緒に人生伴走するっていうね環境にいさせてもらえるのがありがたいなーってね感じてます。なんかもう友達からね結構 LINE でねメッセージもらったりして嬉しいんですよ。なんか YouTube 見たでーとかね、どうやーとかね、あのうちの友達にも相談所紹介しとくねーとかね、なんか言ってくれる人もいて、なんか久しぶりの人とかもなんか、あ、こうやって気にかけてくれてんねんなーとか言って、嬉しいんですよね。ん？てか冒頭なんか知り合いあんま見てないって言ったけど、見てるな矛盾が生じている、見てるな。まあなんかちょこちょこ会ういつものメンツがあんまり見てないだけで、まあ見てないって言いながら見てんのかな、うんまあありがたいですね。まあいずれにしてはありがたいです。はい、まあ、そんなね、そう、あのコメントもいただきつつ、あ、でもね、なんか面白いんですけど、そのちょこちょこね、なんかその批判的コメントっていうのもメッセージとかもあったりしてて、そのなんていうかな、こうそうなんやと思って、なんかその批判、まあ批判コメとかアンチコメみたいなのって、嫌っちゃ嫌なんですけど。嫌っちゃ嫌ですよ。なんか反応、最初の反応としては、なんか嫌だなみたいな気持ちにはなるんですけど、でも逆にそれぐらいなんか尖ってるんやって思うと、まあありがたいなって思います。なんか、 だ当たり障りがなくてなんか全員賛成みたいなのって、まあ、別に普通だと思うんですけど、いやそれはないでしょとか、いやそれはおかしいでしょっていう人がいるぐらい賛否があるって多分尖ってるんですよね。尖ってるのがいいっていうわけではないんですけど、で僕らの相談所もきっと世の中の相談所とはちょっとまた毛色が違ったり、世の中って別に世の中ってくくるわけでもないんですけど、でも結構なんか変わったことしてたり、変わったことを大事にしてる、変わったこと、うん、大多数派かと言ったら少数派かなって思うんですけど、だからその分尖ってたりとか、なんか受け入れづらいものがねあったりするっていうので、なんかうなんかやだなみたいなそのそういう批判みたいなのをもらうとやだなみたいな反応もあるけど、あでもこのままでいいんだっていう気もして、まあ、複雑なんですけど、うん、まあいいってことでしょうっていう風にちょっと自分も納得させながら受け取ってるんですけど、はい、まあ、そんなねこともありました。で本当に日々ねサポートさせてもらってて、もう自分の気持ちを大事にして、それをいかに自分も大事にしながら相手にもちゃんと伝えて、コミュニケーション取って、気持ち伝えて気持ち聞いてっていう、その当たり前のようなんですけど、一見でもなかなか実はできてない、その気持ちの交換とか素直なコミュニケーション、なんかこれをもうひたすらサポートさせてもらってるなと思ってて、結構もうお見合いだったりデートだったりもそれなんですよね。で夫婦の関係もそれがほんまに大事で、結局ちゃんとね素直に話すっていう気持ち伝える、話す、正直にね、それができてたら話し合いができるんで、で話し合いができたら、なんやろな、一緒に生きれるんですよね。でその土台を作るためにも、まず自分が自分の気持ちを気づいたりとか大事にするのが大事だし、それを、どうやったら相手に伝わるのかとか、どうやって相手に伝えてもらえるのかっていうところを磨いていくって、まあそれをね婚活でひたすらやってるなっていうのをね、うん、改めてね感じてます。で今回ねその YouTube の方でも、あの成婚の、インタビューのね動画とかも出させてもらったんですけど、まあそれをねちょっと記念もしまして、入会キャンペーンみたいなねこともやっておりますので、はい、これあの限定10名で6月末までというね期間も設けてやってるので、あの興味ある方はね、あのぜひご相談いただければと思います。あの LINE の方とかでね案内してるので、それでね知ってる方は、あの申し込みいただいてる方もいらっしゃるんですけど、あのスタンド FM の方でもねちょっと一度告知はさせてもらおうかなと思ってねお話ししました。まあ、まずはねその相談いただければ嬉しいなと思います。話をね聞かせてほしいです。なかなかねその婚活のこととか自分の悩みとかって話せなかったりするんですよね。結構身の回りでなかなか話せなかったりとか、うん、するし、なんか自分だけちゃうかなとかね、思ってたりもするしね。なのでなんかその素直な気持ち、まあさっきねそのレターの方でもお答えしたんですけど、シェアする気持ちを、あの誰かに話すっていうことでね、それだけでもまた前に進めたり、あこうしていけばいいんだって分かったりもするし、でそれがねあの結婚相談所での活動っていうのが、あのいい選択であればそれを選ぶっていうことだし、そうじゃないのであれば、あの気づいたり話したりするだけでもまたね一歩前進だしね。うん、なんかどうしようかなって思われてる方はまずね相談いただけたら嬉しいし、何か一つねその進むきっかけになるんじゃないかなって思います。はい、なのでまあホームページもね見ていただいて、写真もね新しい写真もりもりのあのホームページも見ていただいて、あの LINE 登録してね、あの相談いただけたら無料のねカウンセリングっていう形でお話聞かせてもらえたらと思います。はい、ぜひねお待ちしております。というわけで今回の放送以上で、最後までお聞きいただきありがとうございました。レターね引き続き募集しておりますので、ぜひぜひよろしくお願いします。ご質問ご相談何でもねお待ちしております。それではまた次回の放送でお会いしましょう。ほな。